はい、あ、ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、あの、では今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通して、はい、南康弘さんのご感想をお聞かせ願いますでしょうか。
はい、そうですね、
はい、
あの、応募作品全体をですね、
はい、
あの、すべて、細かく見させていただいたんですけども、
はい、
あの、まあ、テーマがですね、見えること見えないことっていう、まあ、ビジブル、インビジブルっていう、まあ、かなり抽象的なテーマですね。
はい。
で、あの、多分、このコンペに応募された人っていうのは、うん、あの、このテーマがすごく難しかったんじゃないかなって思うんですね。
あ、
というのは、はい、まあ、基本的には、あの、建築っていうのは、こう、ビジブルなその対象なので、
はい、
つまり、見えることによって相手にこう伝えるっていうことが、うん、まあ、非常に大きな要素の一つになっているものなので、
はい、
見えること見えないことものを逆にその視覚的に表現するっていうところで、
はい、
まあ、皆さんが苦労されたんじゃないかなと思うんですね。
はい、
でそこでまあ全体的なその傾向としては、うん、やはりそのガラスを使って、まあ、透明とかですね、
はい、
まあ、あるいはあるようでないような、まあ存在感のない状態をまあ表現するっていうふうな、まあ、そういったアイデアの作品がまあ結構あったなっていうのが一つあります。
はい、
それからもう一つは、あの、例えば目の見えない人とか、うん、まあ、例えば体が不自由な方が空間をどのように認識するかっていうふうな、
うん、
まあ、実際に見えないんだけども、その見えない空間をどうやって感じ取るかっていうようなことをテーマにしているような、
うん、
まあ、そういった作品が結構あるなっていうふうに思いましたね。
はい。
まあ、全体の印象としてはそういったところです。
はい、わかりました。では、まずこの、選ばれた金賞についてお話をお伺いしたいんですけれども。
はい。
はい。
ですね、私の方が、はい、金賞で選んだのは、
はい、
1286番っていう番号がついてるの、はい、我闇とたっていうふうに、タイトルがこうついてるものなんですけども、はい、まあ、基本的にはですね、うん、まあ、どういうふうなあの視点で作品を選ばれたかっていうふうなところから、まずちょっと話をしたいんですけども、はい、一つはですね、まずこの見えること見えないことっていう抽象的なテーマが、
うん、
まあ、非常にこう難しいので、うん、あの、建築のプランニングで対応できるような問題ではないなっていうふうにこう思ったんですね。
ははは、
つまり、その、いわゆるそのプランニング平面図の妙によって、
はい、
空間を折り曲げたりとか、
はい、
あるいはその、まあ特殊な形態を持って見える見えないことっていうようなことを表現することは、まあちょっと難しいだろうなっていうふうにこう感じたわけです。
うん、
だからって、見えるとか見えないっていうようなことを、もう少しそのテーマとして昇華させて、
はい、
空間の形態にその頼らないような、
ほうほうほう、
まあ、そういった、表現がなされているものを、作品として選ばせていただきました。
うん、
で、この、金賞の1286番ですか、
はい、
我闇とてっていうふうなものに関してはですね、うん、小さなそのボックス状のものがこうたくさん積み重なって、でそこにそれによって非常にこう特殊な、シュールな空間をこう生み出してるんですけども、うん、まあ、その一つ一つがですね、例えばその、まあ、銅であったりとか、それから金属であったりとか、いろんなその建築で使われる物質や、あるいは自然の物質っていうものをこういろいろとこう散りばめて、
うん、
まあ、それ自体が一つ のギャラリーのようになってるっていう風な、まあ、その辺がですね、はい、まあ、非常にユニークだなというふうに思いました。
うん、
で、まあ、それによってですね、その見えること見えないこと、まあ、通常はその見えないものを、
はい、
まあ、ある意味そのデジタルに分かりやすい形でその見せるっていうふうなことが、
うん、
ビジュアルとして非常にこうシャープに表現されていたので、
うん、
まあ、この1286番我闇とて、表の物量、裏の物量っていうものを、金賞の作品に選ばせていただきました。
はい、わかりました。次はですね、銀賞についてお話をしていただけますでしょうか。
はい、
はい、
銀賞の方はですね、僕は1021番の、
はい、
木密の空の見える家というふうなタイトルのついている作品を選ばせていただきました。
はい、はい、
で、まあ、これはですね、まあ、もう少しそのテクニカルなアイデアを出している作品で、うん、まあ、これはこれでですね、まあ、数ある作品の中では、
はい、
まあ、少し、変わったアイデアを うまく盛り込んでるなっていうふうな印象を持ったんですね。
はい。
木密の空の見える家っていうことで、
はい、
実際にこう空が、見えるような形態にこうしているんですけども、うん、まあ、ここではですね、非常にこう社会的なテーマが織り込まれていて、はい、日本の例えばその古い空き家問題、まあ、すごくこれはまあ地方であれ東京であれ一般化してますが、はい、空き家っていうものを、まあ、通常はその駐車場になってしまったりとか、うん、まあ、非常にこうなんだろう、普通の、凡庸なマンションが建ったりというようなことが多い現状の中で、うん、この空き家っていうものをそのフレームだけ骨組みだけ残して、それから温室化して、うん、でその、温室化された空き家の前にですね、
うん、
まあ、駐車場を持ってくるんですけども、まあ、これをその高ジェネレーションシステム等のその装置をこう組み込んで、
うん、
空き家と駐車場っていうものを電気自動車の充電システムへと転用すると、
はい、
というようなところが、まあ、非常にこうリアリティのある、
うん、
あとその問題提起型の提案だなっていうふうに思ったんですね。
はい。
まあ、実際にこれから例えばその水素を利用した、自動車であるとか、
うん、
まあ、あるいはその電気自動車っていうものが、
はい、
まあ、普及するその兆しがだんだんと見えてきていますから、
はいはい、
まあ、スマートハウスっていうふうなこともありますので、
うん、
まあ、これはそれほど高等向けでもないし、
うん、
実際の空き家問題に対するそのファンタジーだけにとどまらない提案になってるなっていうところが評価のポイントとなりました。
うん、この実際ある空き家を全部剥がしてしまって、
はい、
かつ電気自動車の供給などをするっていう、こうちょっと現実的な話が銀賞になったポイントっていうのもありますかね。
そうですね。
ええ、
ただし決してこれは技術だけに頼ってるっていうようなことではないというのは、
はい、
受け取られておりまして、
うん、
まあ、骨組みになったある温室それから、まあ、電気自動車のため その、まあ、充電ステーションというものが、
うん、
同時にその地域のコミュニティの、まあ、集まる場所にもなっているし、
はい、
まあ、小さな広場にもなっているし、
うん、
それから内部空間を再生するという意味では、まあ、単なる広場にとどまらない、まあ、建築を新しく生み出しているというところがありますから、
はい、
まあ、現実的であると同時にある種の非常性があるなというふうに感じたんですね。
うん、
まあ、そのあたりが、選んだポイントになるかなと思います。
はい。わかりました。ありがとうございます。
はい。
はい。次に、同賞をお願いします。
はい。
はい。
これはですね、私は1200番の、
はい、
ホールオールプロジェクトっていうふうに、うん、まあ、英文のタイトルがついてる、
はい、
作品を選ばせていただきました。で、これはですね、まあ、東日本大震災が大きなテーマになっていて、
はい。
まあ、津波で被害を受けた漁村ですね、
うん、
大きなその港町をですね、
はい、
まあ、どのように復興するかっていうようなことで、
うんうん、
まあ、サイトプランとして平面図で見た場合に、まあ、巨大なリング状の円があって、
うん、
まあ、その円の中にいろんな様々な、まあ、その地域にまつわる施設やあるいはミュージアムっていうものが組み込まれている、
はい、
まあ、いうふうな計画案になっているんですね、
うん、
で、まあ、非常に巨大なプロジェクトに、なっていますので、
はい、
まあ、この細かいプランニングそのものは、ここでは多分あまり表現されていないと思うんですけども、うん、そのサイトに対する関わり方と、それから、なんていうかな、その、非常に複雑なリアス式海岸の複雑な地形に対して、
はい、
極めて単純なシンプルなそのリングを置くことによって、
うん、
その場所が持っていた記憶っていうものを引き継ぐと同時に、うん、非常に企画的に強烈な、強度のある形態をそこに持ってきて、
うん、
まあ、自然とその共生しながらもその自然に負けないっていうふうな人間の意思を、
うん、
まあ、うまく表現してるなっていうようなところが、まあ、評価できるポイントとして、
はい、
あるのかなと思いました、
うん、
まあ、震災をテーマにした作品っていうのは、まあ、今回のコンペの中でも非常に多かったんですけども、
はい、
どうしてもですね、例えば地域の再生とか、
うん、
コミュニティ復活とか、まあ、そういった話にこうなりがちなんですけども、
うん、
まあ、それにとどまらないあるその建築の強度みたいなものがうまくその視覚的に表現されているなっていうふうにこう感じたんです、う
ん、はい、
まあ、そこが評価のポイントになったのかなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、今度は佳作についてなんですけれども、南さんが選んだのが1点佳作ですね。
はい、
はい、
そうですね。まあ、今回ですね、すべての作品をじっくり、拝見させていただいてですね、うん、
はい、
まあ、30個ぐらいにまず絞り込んで、
はい、
それからその次の段階で 10作品ぐらいに絞り込んでですね、
はい、
まあ、そこからどの作品を選ぶのかっていうのは非常にこう悩んだんですけども、うん、まあ、今回最終的にはこの佳作の作品をですね1点だけ選ばせていただいたんですね、
はい、
で、まあ、これはですね、まあ、かなり現象を表現するっていうか、うん、ややこう具体的な、まあ、これも実際にできそうな計画案っていうか、うん、そのアイデアなんですけども、
はい、
まあ、この広家の混じり切りっていう作品はですね、
はい、
屋根ですか、屋根、天井にですね、
はい、うん、
まあ、ガラスのフレームをこう埋め込んで、
うん、
細いトップライトによって、まあ、光の太陽光によって現れる光の壁っていうものを現出させると、うん、生み出すっていうふうな計画案だったんですね、
はい、
で、まあ、通常我々がいろんなこう建築を見たりあるいは設計したりとか建築空間を体験する際にもですね、うん、まあ、光が重要だっていうことをよく言われるんですけども、
はい、
その光のそのにじみ出し方、
うん、
つまりその境界線を曖昧にして、
うん、
そのハードエッジな、まあ、光っていうものを見せるのか、
うん、
あるいはぼんやりとしたそのアンビギュアスな状態の光を見せるのかっていうようなことを、
はい、
まあ、そこに着目して、まあ、それが境界として、機能するっていうようなところにですね、
うん、
焦点を置いたのは、
はい、
まあ、意外とこういった作品はないかなっていうふうに思ったんですね。で、まあ、見える見えないっていう風なテーマでも、テーマのとのその関わりっていうこともですね、
うん、
まあ、非常にこう、うまい回答になってるなと思いましたし、
はい、はい、
まあ、そういった意味でですね、
うん、
まあ、少し一発芸的なところはあるんですけども、
はい、
まあ、作品として評価できるっていうことで、
はい、
まあ、最終的には佳作としてこの作品を選ばせていただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい。では最後にですね、この日頃の建築設計などの際に、南さんがこの今回のテーマである、見えること、見えないことについて、どのようにお考えかをお聞かせください。
そうですね。
はい、
今回ですね、まあ、これ北川先生がテーマを決められたっていうことなんですけども、
はい、
まあ、このテーマ非常に面白いなと思ったんですね。
うん、
っていうのは、例えばそのルイス・カーンが、建築家のルイス・カーンは、メジャラブルとインメジャラブルっていうふうな区別をつけてるんですね。
はい、
まあ、これは日本語で直訳すると、継続できることと継続できないことっていうような話になるんですけども、
うん、
建築の設計を測れないこと、継続できないところから始めるっていうのが、まあ、そのルイス・カーンの、まあ、考え方であったわけなんですけども、
はい、
まあ、通常その建築を、体験したりとか、あるいは設計を考えたりっていうような行為っていうのは、
はい、
こういったその見えないことや、あるいはその継続できないこと、測れないところから、
はい、
まあ、そういったイメージから始まるっていうことが、まあ、常なんですね、
うん、
でただ実際にその建築っていうのは物に落とし込まないといけないので、
うん、
まあ、それが例えば具体的な寸法であったりそれから立地であったり、
うん、
材料であったりっていうようなことにどんどんこう変換されていくわけなんですけども、
はい、
だけども最終的に目指すものは例えば空間の気配であったり心地であったり、
はい、
あるいはその人間の精神を覚醒させるものであったり、
はい、
まあ、そういった言葉にならない言葉にするのが非常にこう難しいような領域にこう、うん、焦点が当てられているわけなんですね、
うん、
まあ、そういった意味ではこの見えること見えないことっていうのは、まあ、非常に抽象的なテーマではあるんですけども、
はい、
まあ、常日頃、設計をする人が誰しも考えているような、まあ、非常に重要なテーマじゃないかなっていうふうに思っております、
うん、
なのでこのテーマっていうのは実は多くの私のみならず多くの設計者がですね、
はい、
建築家っていうものが無意識のように問題としてテーマとして立てているのではないかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございました。